ソデ100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
今日はね、ロボホンで非常にお世話になります。ゆりさん、最近ね、X でもね、旧 Twitter でもいろいろちょっとすごく活躍されてるということで、いろんなことも試されてるので、その辺のところね、ぜひお聞きしたいということでお話を伺いたいと思います。簡単にですね、自己紹介の方お願いします。
私はいきなり介護ゆずと申します、はい、認知症がある母の遠距離介護をしておりまして、だいたい3年ぐらい経ちました、はい、その中でいろんな工夫をすることによって、はい、母がめきめきと自信を取り戻し、あれもやってみようか、これもやってみようかって、ものすごくフットワーク軽くなったんですよね。すごくポジティブな変化がもうどんどん起こってるので、3年前の私って言ったら認知症があるっていうことでものすごくへこんでましたし、もうどんどんできなくなって、どんどん諦めなきゃいけないことが増えるんだろうと思ってたのが、全く真逆なことが今起こってるので、
すごい
ね。まずは3年前の私に届けたいと思って、
思わせて
そしたらこうね、なんか似たような体験をして、似た思いでこう胸がこうギューッとこう詰まるようなね、はい、気持ちの方いらっしゃるんじゃないかと思って、はい、なんか想像しながら、こんなこと、いいことあったのとか、お母さんできるようになりましたっていう、ツイッター、今は X ですね、で、はい、もしたりとか。
もう毎日のようにね、発信されてて、ね。
はい。はい、頑張ってます。はい、この記事を週間に一度ぐらいはアップして、はい、うん、3年間のポジティブな変化を対応するようにしています。
ですよね。相変わらずアナウンサーのような美しい声ですね、なんか。
ありがとうございます。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ま
いろいろね、ツイッターでも試されてるっていうのはね、すごいアクティブにやってね、いいねの数もすごく増えてきたと思うんですけど、まぁ、ちょっとその中でフェイスタイムをね、すごく利用されてて、僕たち的にフェイスタイムとかは、まあ、無料でね、使いやすいんですけれども、やっぱりビジネスでね、ちょっと便利やなとか、友達と話すときに便利やなっていうものっていう決めつけがあって、それをちょっと高齢者の方とやり取りしてるっていうので、本当に可能なのっていうのが、すごく疑問だったんで、はい、そもそもフェイスタイムって何とか勇気出してやってみようと思ったきっかけみたいなのをちょっと教えていただけます、
は
い、
元々は本当はね、ロボホン、コミュニケーションロボ
ホン
のタブレット、
はいはい、
小さなタブレットがあったので、うん、それでLINE ビデオ通話というのは時々してたんですよ。
はいはいはい。
だからそのタブレットで私が電話をかけたら、こう母はちゃんと押して受信して画面に出てくれたりとかはできてたんですが、
できてたと、はい、
できて、そのベースはあったんです、うん、ただ、はい、Wi-Fi 環境実はあまり整ってなくて、モバイル Wi-Fi がちょっとあまりこういい調子ではなかったので、
はい、
もうなんかもう LINE ビデオ通話もいいやって言ってもう放ってたんですね。で、
はいはい、
携帯電話とか固定電話だけでお話をしてたら、結構お母さんがこう誤解をすることが多くて、そんなつもりで言ってないのにって言って、いや私はもう傷ついたからしばらく電話かけないでしょお母さん、ゆずはそんなつもりで言ってないがね、もう気がしてちょうだいよとかで あったんですよ。
はいはい、
なんかもう切ないのとか、ほんといろいろ大変だったんですけれども、はい、肌とその大変だっていうのは、はい、そのまま放ってはおけんって思ってですね、
はい、
そしたら Wi-Fi 環境をちゃんと光の工事をして、
はい、
街に整えました。もうその場しのぎでいいやと思ってたら、いやこれまずはちょっと Wi-Fi 環境やと思って、ロボホン付属のはミニミニのタブレットだったので、娘とか息子がこうガンガン持ち歩いてる iPad を見て、あれぐらい大きいといいよねそれで、まあ、パソコンはまあ無理でも iPad だったらいけるんちゃうかって、 Wi-Fi をバチバチに整って iPad でフェイスタイムをしたら、ちゃうかと思って、はい、まあ、しばらくはドキドキ、まあ1週間10日ぐらいは悩んだかな。でもやっぱ母が90 て、
90歳ですね、
うん、90歳なんですよ、はい、だから、はいはい、遠距離介護で一人暮らしでしょ、うん、で認知症があって、はい、今アルツハイマー型の認知症と要介護1
で、要介護1で、は
い、あの変わらないですね、変わらないけれども、アーキックがやっぱどんどんこう苦手になってきてるし、電話での会話は誤解がちょっとどんどん頻度も高まってるし、もう困ったのと思って、もう背に腹は変えられん、よしやったろかと思って、
はい、
いました。でもまあ今ではロボホンのねタブレットし、はい、あと家電も新しい買い替えをして、洗濯機も新しくなってもちゃんと使えるようになってたので、いや動かんがなとかってなっても、ヘルパーさんが訪問で1日1回昼と夕方来てくださるので、はい、お母さんこうよとか一緒にやってくださるんですよ。すると、うん、ああなるほどなとかって言って、またやり始めて、どんどん定着していってたんですよね、うん、新しい。でなんか自信ついて、今度は炊飯器も一回も、はい、もう私はご飯を炊くことはないからなとかって言って手放してたのを、もう一回炊いてみようかな、美味しいがな、炊きたてはとかって言って、本当にシンプルな 1.5 合炊きっていうのを見つけて、
はいはい、
やっぱり最初はなかなかうまく使えなくても、ちゃんと使えるようになるんですよね。で、ご飯はやっぱり美味しいとか、洗濯機もなんか、調子に動くがな、いっぱい洗えるがなとか、新しいものはいいじゃんっていうのが、こう母の中で心に貯金が増えていってたんです。
ああ、なるほど。
で、先生、あの、LINE ビデオ通話があまりもういかんかったか、けど、今度はなんかあの、新しいピカピカので大きい画面でやってみんかなって言ったら、やってみようかなとかって言って、
前向きですね、
なんかね。そう、もうなんか母の場合はこうホップステップジャンプって、私すごい高い壁があると思ったら、母の壁は低いんです。ほんならやってみようかなみたいな、
はいはい、
換気できて、あの洗濯機も OK やしみたいな感じで、行ってみようかっていう感じで行きました、はい、私ちょっと戸惑ったんですけどね、記憶苦手やし大丈夫やって、うん、お母さんが認知症があるって心配してたけれど、
う
ん、これねもう全く心配なかったです。
あ、そうですか。
僕ねもうヘルパーさんがお母さんねって言って、はい、目で見たらよう覚えてくれるけんって言って、あの使い方をちゃんとイラスト入りで、
はい、
まあ、ここの ボタンを押すんよとか、全部分かりやすい言葉でカラフルに仕上げて、
カラー付きっていうのはポイントですかね、やっぱり
カラー付き、そう、なんかどこを見たらいいのかパッと分かる、から大きな字でピチッと見える、はいはい、それで簡潔な、はい、難しい言葉じゃなくても簡潔な言葉で、で英数タイムとかって言っても、お母さん何じゃそれやって
るんですか、うん、そうなんじゃそれなります、
ね、テレビ電話の使い方っていう言葉、うん、
ああなるほどなるほど、
そう、うん、母が馴染みな言葉に、うん、はい、で、はい、イラスト入りで、はい、手順書を作ってくれたら、母も独学するようになって、うん、もうだから夜寝ようかなっていう時にいきなりかかってきたり、中小短じゃんとか何事か思うたがね、母さんの場合はもう、はい、あの、はい、とりあえず早く起きたいと思ったんでしょうね、
口
調もかかってくることあって、起きたらフェイスタイムの練習やってやってたんでしょうね、
へ
ー、でも、はい、朝からのお母さん大丈夫言ってた、なんで私は練習しようたんじゃかかったなほんまにとかかかったわね、びっくりしたわねみたいな、そんな感じ。もう翌日にはがっさり忘れちゃうことも
ある。あ、やっぱりそうですね、次の日
は本当あるんですけど、もう定着したんですよ、忘れることなく聞けてきます、はい、あの携帯電話じゃなくて今はフェイスタイムでドロロロロマシマシ
あ、まあ忘れちゃうけど、またカラー付きのマニュアルがあっ て、その辺繰り返してると、もう全然
全然 OK、
当たり前のように
OK なの。
へー、すごい。
さっきのヘルパーさんの言葉に言ったように、うん、あの目で見たこと、ヘルパーさんの場合はすごい理解度が高いんですよ、で、はい、それ気がついてくれて、で確か携帯電話とか固定電話で話してたら、はい、もう切らしてちょうだいっていうことがゼロなんですよ、このところ。1月1日から使い始めて、
はいはい、
9月入りましたけど、
はいはい、
もうそんなこう誤解がないんですよ、で最初の頃はね、うん、お母さんにねえねえってお母さんってご飯ちゃんと食べとるって言ったら、嫌な顔して、もう何を食べとるかねとかって言って怒ったような、うん、あ、いつもの電話切られちゃうかなみたいな空気になったんですけど、
はい、
ねえねえってゆずの顔見てって言って、目尖ってお話ししてる、それともこんなになってるって言ったら、悪おつなって、じゃろう、お母さんのこと嫉妬した話しとるよ、目尖ってから何 んで出すのよって怒ってるんじゃないんだよって言って分かってってじゃけん毎回ゆずはご飯食べとるって聞いとるしお風呂入っとるって聞いとるよって言ったらちゃんと分かってくれてそうじゃなって、本当に心がこう深くつながる10秒ぐらいでやっぱそこが母の気持ちがこう、スイッチが押されるんですよね声じゃなくてこの顔を見たらあんまり幼い頃から変わってないのであーゆずやったみたいなそうなんでこう母スイッチがこう押されて、
はい、
全然携帯電話のトゲトゲしさがない。例えば私がいつも電話だけだと、はい、なんかどうやらシャンシャン喋る癖が今までの仕事上ついてるみたいな。
そんな風に見えないですけどね。なんか、
なんですけれど、はい、元気がない時とか、体調悪い時とかでもフェイスタイムだと、あれ今日はどうしたん元気がないがね、とか、思うんですよ。で、それも今まで隠さなきゃいけないかななんて思ってたんですけど、もうちょっと水飲んでなくて熱中症みたいになってさ私も泣き言をこう言って、はい、あれは飲まんといかな私はちゃんと飲むよるよとか逆に山からちゃんと飲みなさいって言われたとか、はい、なんだろうな、うん、やっぱり理解度が増すっていうこと顔を見ることで母親スイッチがこうオンに
逆に入るんですかね
その子を守ってやらんといかん対象やっていうそういう意識がこう芽生えやすくなる、
サカソで100年ライフ。今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。